令和4年第3回臨時会第4回定例会4月22日に第3回臨時会が6月1日から第4回定例会が14日間の会期で開催されました。臨時会では4回目のワクチン接種費用等が計上された補正予算案が、定例会では富士久保地域拠点施設整備等事業の債務負担行為等を含む補正予算案2件をはじめ議案8件、土地開発公社の報告2件、同意1件が上程され、補正予算には修正動議が提出されましたが否決され、すべて原案通り可決同意という結果となっています。修正動議とは、町から議会に提出された議案に対して議員が修正の定義を行うものです。一般質問は14名の議員が行い、各議員から調整に対して町の課題に対する質疑や政策提案が行われました。富士久保地域拠点施設整備等事業費の債務負担行為は97億2714万円、一般会計補正予算第3号に計上。財源の内訳、国や県からの補助金26億1085万円、調査等の借入金45億4600万円、一般財源25億7028万円。修正動議、この債務負担行為を補正予算案第3号から削除する修正動議が7名の議員から提出され審議されました。採決の結果、賛否同数のため議長採決により修正動議は否決され、補正予算第3号は原案の通り可決されました。修正動議に対する賛成討論、日本共産党、富士久保地域拠点施設整備等事業の97億2714万円は町にとって大きな財政負担となる。財政状況も含め町民に十分な説明がないまま進めることは認められない。事業方式等の変更に関しては要因が不明瞭である。説明責任を果たすとともに住民とも時間をかけて議論をしていくべき。輝き、社会情勢が不安定で先行き不透明な中、これだけの巨大事業をスタートさせることに現時点では賛成をしかねる。公共施設マネジメント基本計画や小中学校の適正規模適正配置、ゼロカーボンシティ宣言などとの整合性も考慮し、町の将来にとって必要な規模を再検討することを求める。債務負担行為とは、予算は単一年度で完結するのが原則ですが、一つの事業や事務が単年度で終了せずに、後の年度においても負担イコール支出をしなければならない場合には、あらかじめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておきます。これを債務負担行為と言います。一般会計補正予算の概要。補正予算第1号、歳入歳出にそれぞれ1億6551万1000円を追加。4回目の新型コロナワクチン接種事業。対象、60歳以上の方及び18歳以上、60歳未満で基礎疾患を有する方。歳出、システム改修等事務費753万5千円、ワクチン接種にかかる費用8528万1千円、70歳以上の高齢者へのタクシー利用補助、新型コロナウイルスワクチン接種会場までの移動やコロナ禍における生活移動を支援、利用期間6月から10月末、1人当たり1000円分。歳出、補助券作成費、負担金等総額767万1000円。 立地適正化計画策定事業。立地適正化計画の説明です。人口減少、高齢化が進む中、持続可能な集約型のまちづくりを進めるため、居住や福祉、医療、商業等の都市の生活を支える機能の立地、公共交通の充実等に関して定める包括的な計画のこと。三芳町においては町全体が対象区域となり、市街化区域内に居住誘導区域や都市機能誘導区域を設置することになるが、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外の地域でも従来の生活基盤は維持される。居住や機能の誘導により公共交通と連携したコンパクトプラスネットワークのまちづくりを推進していくことになる。また立地適正化計画を策定することにより新たな補助金の交付も見込まれる。人口減少社会に対応したコンパクトシティ実現のための計画策定、2年かけて策定予定。歳出、策定業務委託料1,214万1,000円、令和5年度は956万5,000円を歳出予定のため、総額は2,170万6,000円となります。小中学校に電子黒板導入。小学校4年生以上、中学校は全学年の各教室及び特別支援教室に配備。歳入、デジタル田園都市国家構想推進交付金2,575万円。歳出、電子黒板64台、高画質カメラ101台、ほか5,150万2,000円。なお、電子黒板については購入契約の締結のところで詳細を説明いたします。補正予算第2号、歳入歳出にそれぞれ1,731万4,000円を追加。テニスコート改修工事、運動公園テニスコートを砂入り人工芝に改修、合わせて夜間照明やベンチを設置。歳出、改修工事の管理業務委託費工事費1,211,600,000円、ベンチ12台37,400,000円。緑地公園内アスレチック整備事業。緑地公園に小株ステップや丸太平均台など6基の遊具を設置。歳出、整備工事費1,907,900,000円。補正予算第3号、歳入歳出にそれぞれ1,214,610,000円を追加。水道基本料金の減免。早い方で9月の引き落とし分から4ヶ月分の減免。歳入、地方創生臨時交付金3,313,100,000円。歳出、減免分実費通知等郵送料3,863,100,000円。地域応援ふれあいクーポン増額。当初予算で1人当たり1500円を予定していたが、1人当たり3000円に増額する。歳入、地方創生臨時交付金5,033,100,000円。歳出、クーポン増額分取り次ぎ事務委託料等5,877,300,000円。給食材料費高騰への補助。食材費が高騰する中、保護者負担を増やすことなく従来の栄養バランスや量を保つため町が差額を負担。歳入、地方創生臨時交付金706万1,000円。歳出、賄い材料費826万7,000円。子育て世帯へ生活支援の給付金。歳入、地方創生臨時交付金1,495万7,000円。歳出、システム改修費55万円。給付金280人分1,400万円。 給付対象、申請不要。1、令和4年4月に児童手当か特別児童扶養手当を受給しており、かつ令和4年度の住民税非課税世帯。申請が必要。2、16歳から18歳の子どもを養育している令和4年度の住民税非課税世帯。3、令和5年2月までに出生した子どもがいる住民税非課税世帯。4、123に該当しないが、コロナ禍により住民税非課税相当に家計が急変した世帯。賛成討論。公明党、物価高騰への対策として地域ふれあいクーポン券の追加発行、水道基本料金の減免事業、学校給食まかない材料費への補助金投入等が予算化され高く評価する。また重要施策の藤久保地域拠点施設整備等事業に債務負担行為が設定され、実現に向けいよいよスタートとなることに対して賛成する。同意しました。執権を持つ監査委員、弁護士、公認会計士および税理士として、新たに税理士の玉田治氏が選出されました。監査委員って何をする人？監査委員制度は、町の主に財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、行政執行の適法性、妥当性、さらには能率性等を検証して、その結果を住民等に伝達することが主たる目的となっています。三芳町では監査機能の充実を図る観点から、3月議会において町の監査委員制度が一部変更され、従来の議員選出監査委員を廃止し、専門性を持つ監査委員が選出されることになりました。子ども医療費の支払い方法の改正。窓口支払いなしが西1町から県内全域へ。現在、中学生までの子ども医療費は、三芳町、富士見市、富士見野市以外の医療機関では、一度窓口で支払っていただく必要がありましたが、改正に伴い、県内全域の医療機関で2万1000円未満は窓口支払いが必要なくなります。なお、受給者証と保険証の提示が必要です。令和4年10月1日から、一人親家庭等の医療費の自己負担分が撤廃へ。一人親家庭の医療費は、一つの医療機関につき一人ごと同位続きに1000円、入院の場合は1日あたり1200円の自己負担がありますが、改正に伴い町が負担することになり、自己負担額がなくなります。令和5年1月1日から。三芳徴税条例の一部改正。株式等の配当所得等の課税方式の改正。上場株式等の配当所得等について、所得税と個人住民税について異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。令和6年1月1日から。住宅ローン控除の控除残額の上限変更。住宅ローン控除額については、所得税から控除しきれない金額を翌年の個人住民税からも引くことができますが、令和4年の50年から課税所得金額等の 7%、 最高13万6500円から 5%、 最高9万7500円へ上限が変更となります。令和5年1月1日から。電子黒板等の購入契約の締結。補正予算第1号に計上された予算の執行として、大型掲示装置、電子黒板と高画質カメラ、書画カメラを購入する契約が議会で承認されました。 契約方法。随意契約。随意契約とは、国や地方公共団体などが公共事業、備品調達、外注などにおいて競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること。今回の大型提示装置、電子黒板等購入契約の締結については、一般競争入札として2回施行したが、応札者が規定数に満たなかったので取りやめとなり、地方自治法執行令に基づき随意契約により仮契約となった。契約金額4233万750円。契約先、リコージャパン株式会社、さいたま支社、公共文教営業部、電子黒板、テクノホライゾン株式会社、エルモカンパニー、バイシンクボード75インチ、昇降機能付きスタンド64台、書画カメラ、北のホライゾン株式会社、エルモカンパニー、MXP3、1300万画素、101台。質疑、問い、書画カメラの購入理由は、答え、リモート授業時は教師が使用しているパソコンのカメラで黒板を写していたが、画質が荒くよく見えないとの声もあった。書画カメラを利用すればリモート時の画質も良くなる。問い、小学校低学年に電子黒板を導入しない理由は。答え、低学年時には具体物をもとに考える授業が重要であり、低学年時にはまだタブレット PC の扱いにも慣れていないことや、発達段階も考慮し、小学校4年生以上のクラスに導入とした。問い、期待する効果は。答え、電子黒板は画面に提示したデータに直接書き込みしたり、写真やグラフをより鮮明に表示することにより、子どもたちの視線を集め、集中力が増す効果がある。また、分割表示で複数の児童生徒の意見や作品を表示し、全員で協議することで主体的対話的で深い学びが期待できる。ここまでは山本でした。